宮沢賢治作銀河鉄道の夜 9-6 水へ落ちた子供。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はすっかりさっきの通りに、下でたくさんの火を綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熟したという風でした。そしてたった今、夢で歩いた天の川も、やっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになって、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一山に丘を走っておりました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからほの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけて置いてありました。こんばんは、ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？
今日牛乳が僕のところへ来なかったのですが。
ああ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながらまた言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎうっかりして子牛の柵を開けておいたもんですから、大将早速親牛のところへ行って半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。
そうですか。ではいただいて行きます。
ええ、どうもすみませんでした。
いいえ。
ジョバンニはまだ熱い乳の瓶を両方の手のひらで包むように持って牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと道は十文字になって、その右手の方、通りの外れにさっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところがその十字になった街角や店の前に女たちが七八人ぐらいずつ集まって、橋の方を見ながら何かしそしそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ、何かあったんですかと叫ぶように聞きました。
子供が水へ落ちたんですよ。
一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿って、たくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いていました。その真ん中をもうカラスウリの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の一番下流の方へ巣のようになって出たところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。
マルソがジョバンニに走り寄ってきました。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして？いつ？
ザネリがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水へ落っこったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押して起こした。ザネリは加藤に捕まったけれども、あとカンパネルラが見えないんだ。
みんな探しているんだろ？
ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。
ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。
そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが、黒い服を着てまっすぐに立って、右手に持った時計をじっと見つめていたのです。
みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。
ジョバンニはワクワクワクワク足が震えました。
魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。
下流の方の川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。
ジョバンニは、そのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのです。
けれどもみんなはまだどこかの波の間から、
僕ずいぶん泳いだぞと言いながら、カンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこかの人の知らない巣にでもついて立っていて、誰かの来るのを待っているかというような気がして仕方ないらしいのでした。けれどもにわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
ジョバンニは思わず駆け寄って博士の前に立って、
僕はカンパネルラの行った方を知っています、僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。
すると博士は、ジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですか、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、
あなたはジョバンニさんでしたね、どうもこんばんはありがとうと丁寧に言いました。
ジョバンニは何にも言えずにただお辞儀をしました。
あなたのお父さんはもう帰っていますか。
博士は固く時計を握ったまままた聞きました。
いいえ。
ジョバンニはかすかに頭を振りました。
どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだが、船が遅れたんだな。
ジョバンニさん、
明日放課後皆さんとうちへ遊びに来てくださいね。
そう言いながら博士はまた川下の銀河のいっぱいに映った方へじっと目を送りました。
ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで、何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行ってお父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。